どうもこんにちは、田中です。
今回はですね、自己嫌悪っていうものは無駄以外の何物でもないですよっていう話をね、ちょっと、したいんですけど、自己嫌悪って陥ったことってどうでしょう、ありますか？まあ、なんて言うんでしょうね、ない人いないと思うんだけど、真面目な人、真面目っていう言葉が合ってるのかどうかは、まあ、置いといて、真面目な人、ちゃんとしてるというか、まあ、真剣に、ある種真剣に自分に向き合ってる人ほど、やっぱ真面目な人ほどこのトラップに陥ってる気がものすごくするんですけど、例えばですよ、何かやろうとするとき、何かやろうと、する、決意する、頑張ろうとする、そしてプランニングをする、計画を立てるっていうことを、まあ、やるわけじゃないですか。得たい結果があったらね、何でもいいです。ダイエットでもいいし、語学習得、英語とかでもいいし、副業を、したいとか、ね、何でもいいんだけど、目標を決めて、得たい結果を決めて、決意して頑張ろうとして、最初は頑張るんですよね、多くの場合、多くの人が。だけど徐々に、元々の習慣、元々回してたフレームに戻ってしまって、結果歩みが止まってしまう、やろうとしてることが継続できなくなってしまって、やらなくなるっていうことってありませんか？いかがでしょう？少なくとも僕は経験ありますよ、何度も。僕は QOL コンサルタントとしていろんなセルフマネジメントスキルを発信してるんだけど、全部において全部思ったようにできてるかって言ったら、そうじゃないね。そうじゃないからスキルが必要だっていうことに気づいて、それを発動させてるっていうことに、それだけなんですよね。だから、もうしょっちゅうあります。しょっちゅうありました。挫折的なことを味わうことっていうのはね。止まってしまうってことはありました。止まり続けるっていうことはね、まあ、この後話をするんですけど、肉体改造だろうと、さっき言ったように、ダイエットだろうと、英語だろうと、スキルアップの学び、だろうと、ビジネスだろうとね、副業で何かやろうとするときだろうと、多くの人がきっと経験したことがあると思うんですよ。歩みが止まってしまうっていうことは。でね、ここで、ああ、やっぱ俺ってダメだなっていう風になってしまう人、本当に多い気がするんですよ。いや、まあね、ノウハウが悪いんだみたいな、自己責任マインドみたいなものがない人よりははるかにいいんだけど、それよりは絶対にいいんだけど、だけど、そこでね、歩みが止まり続けてしまう、もう止まり続けるっていうことになるなら、もうね、同じぐらいやっぱりもったいないというか、良くないんですよね、自己嫌悪っていうのが。で、こういう時に、得たい結果に向かって、決めてプランを立てて、行動してるんだけど、止まってしまったっていう時に、人はなんかまたゼロに戻った気がするんですよね。スタートラインに戻ってしまった気になっちゃうんですよね。1週間、1ヶ月、3ヶ月、何でもいいけど、得たい結果まで行こうとして頑張ってたのに、得たい結果まで行けなかったら、積み重ねたものがゼロになってしまう気がするんですよね。そういう気がするんです。だけど、それね、本当誤った解釈だと僕は本当に強く思ってて、結果まで進めてないだけで、ゼロに戻ったわけじゃないでしょ、だって。絶対に。そこに向かおうと思った決意も、プランも、実際に少しだけでも進めたその歩みも確実に事実なんですよ。事実なんです。ゼロじゃないんだよ。ゼロじゃないんですよ。で、スゴロクだったらスタートに戻るみたいなことがたまにあるけど、スゴロクじゃないんです、人生って。スタートライン、その元いたゼロの状態には戻らないんですよ。その分の経験も、その分の行動も、時間も、決意も、いろんなものはなくなってないんです。ただ歩みが止まってるだけ。だから、そこからまたね、リトライ、リスタートをかければいいだけなんです。これはもう本当にそうなんです。本質的にそうなんです。なんで歩みが止まってしまったのか、なんで元の習慣に戻ってしまったのかっていうのをしっかり考えて、その理由が精神的な部分だったり、意志力、的な部分に頼ってたのが問題だっていうことがもし分かったんであれば、そこをね、意志力じゃなくて、精神力じゃなくて、構造というか、動ける仕組み、工夫をするっていう改善をすればいいだけだし、それ以外の理由、例えば仕事だったり、プライベートの 何かしらの出来事が原因だったとか、そういうものがあるんであれば、それこそね、仕方ないんですよ、そんなものは。仕方ないから、またね、プランニングし直して、リスタートを切ればいいだけなんです。それだけなんです。自己嫌悪なんかに陥ってる場合じゃないんです。陥る必要がないんです。陥ってる場合じゃなくて、 じゃあどうするかっていうこの問い、この問いがすごい大事。その状況で、じゃあどうしようか、どうするかっていう問いを持ってリスタートをすればいいだけなんです。本当にそれだけなんです。これがね、得たい結果まで自分を推し進める本当ねコツなんですよ。で、思ったようにならないっていうのが普通だって思っていいと僕は思ってます。プラン通りに行くのはね、もちろん一番気持ちいいし一番いいんだけど、だけど僕らが生きてるこの世界、人生ってやつはいろんなことがあるんですよ。いろんなことが起こるんです。都合がいいこともあれば都合が悪いこともある。いろんなことが起こるんです。起こるし、起こっていいんです。いろんなことがあっていいんです。その都度考えればいいだけなんですよ。なんかね、時間管理の、2年前に出した、教材の中で、飛行機のように時間を捉えようみたいな話をしてるんですけど、してたんですけど、もうまさにそれなんですよね。飛行機って、フライト時間のほとんどの時間というか多くの時間が予定航路とずれてるんですよ。結構知らない人が多いんだけど、予定航路からずれてるんです。フライト時間の多くの時間が。だけど、予定航路とずれてるのに、ほとんどの飛行機が基本的に予定時間に着くんです。予定時間に予定の場所に着くじゃないですか。ほとんどのフライト時間が予定とずれてるのに着くんですよ。ほとんどの場合、基本的には。ずれてんのに着くんです。これなんでかって言ったら本当にシンプルで、都度都度修正してるからっていうだけなんです。ずれたらずれを認識して修正する、っていうだけなんです。それを繰り返してるだけなんです。飛行機っていうのはね。そしてこれはね、飛行機だけじゃなくて、僕らの人生にも大きな大きなヒントというか答えなんです。これが。飛行機じゃなくて、ナビとかもそうですよね。いいんですよ、ずれても。予定と。都度修正すればいいだけだから。ずれていいんです。だから、立ち止まっていいんです。思い通りにならなくていいんです。その都度、ちゃんと修正して、ちゃんとリスタートするっていうことをやれば、それでいいんです。自己嫌悪になって歩みを止めてる場合じゃないし、それはもったいないんですよ、本当に。で、今回ね、今案内してる The Time っていう、まあ僕の集大成と言ってもいいぐらいの教材。それはね、今回、1週間先行販売っていう形でやってるんですけど、買ってよかったとかね、自分の弱みがもう明確に分かったとか、今の自分の状況を作ってる理由が分かったとか、いろんなメッセージもうすでにいただいてます。過去一番生産的な朝を送ることができたとかね、もうすごい嬉しいメッセージとかたくさんすでにもらってます。でもその一方で、これまでいろんな教材を買ったり、いろんなことをやろうと頑張ったつもりではいたんだけど、実行し続けることができなかったから、結局継続が止まってしまったから今回は迷ってますとかね、今の僕には使いこなせないんじゃないかっていう不安がありますとか、そういうね、なんか正直な声もね、いくつかいただいてるんですよね。前回の時間管理の教材、タイムマスターが2年前に販売したんだけど、その教材も途中で実行するのをやめてしまったんで、とか、そういうね、声ももらってるんです。で、そういう人にね、言いたいんですよ。もう今日の話じゃないけど、ここからまた始めればいいだけなんですよ。それだけなんです。自己嫌悪になって、それでもうね、歩みを完全に止めてしまった先にね、その先に望むものは絶対ないでしょ。ないんですよ。止まってしまったら。だけど、リスタートして、その結果また止まることがあったとしても、そこからまたリスタートをする。それを続ければね、必ず前に進みます。必ずです。だしね、何より、今回の The Time にはね、時間管理にしても、モチベーションマネジメントにしても、その時間とモチベーションの土台部分から、変わります。そういうものをお伝えしてますから。そしてさらに言ったら、毎週毎週改善がされ続ける、継続的な改善がされ続けるようなものをね、お渡ししてます、教材の中で。だし、時間とモチベーションっていうテーマがね、セットになってるっていうのも、この教材の本当大きな強みというか、大きな意味ですよね、The Time の。ぜひね、この教材を、あなたのリスタート、リトライのきっかけにしてほしいなと思います。後悔はね、これね、絶対にしないと思いますよ。希望が持てるはずなんです。自分の未来に、人生にね。頑張った分だけ、時間をかけた分だけ、未来がその分良くならないと意味がないと。そういうことをね、教材の中でもレポートでもお伝えしてるんだけど、まさにそうです。そういう時間の使い方ができるようになります。 一歩踏み出すには、ね、勇気がいるかもしれないけど、また繰り返しになるかもしれないとか、また止まってしまうかもしれないとかね、不安な人もいるかもしれないけど、そんなことを考えるのが一番不毛ですだと僕は思います。だからね、ぜひ一歩踏み出しましょう。で、つい先ほど決めたことなんですけど、決めたことだし、これはね、しっかりメルマガだったり、レポートとかでちゃんと説明お伝えもしようと思ってるんだけど、今回のザ・タイムの特典として、本当はね、特典コンテンツってつけるつもりがなかったんですよ。今回の教材は自信もあるし、なんかモリモリにしてもしょうがないし、うん、って思ったけど、特典をつけることにしました。ザ・タイムの特典として、ザ・マネーということで、お金ですね。お金に関する教科書じゃないけど、マネジメントメソッドの、コンテンツを、今回の先行販売の間に購入してくれた人限定にはなるけど、全員にプレゼントしようと思います。っていうのもね、時間とお金って、これ教材の中でも話してるけど、時間とお金って性質というか本質がものすごく似てるんですよ。ものすごく似てるんです。うん。で、似てるんだけど、何が似てて、どういう風に関わって、どういう風に取り扱うべきなのか、どういう風に守って作って増やしていくべきなのか、的な部分を、しっかりね、今回の本編、ザ・タイムと同じように、セミナー形式の動画、教材として、プレゼントしようと思います。一つのセミナーをやるのと同じ、意気込みというか、本意気さで、作ります。もうこれね、内容に関しては、2021年の年内に、お金をテーマにしたセミナーをやろうと思ってたので、内容はね、もうある程度まとまってるんですよ。まとめて作ってたんだけど、これから、今日ね、これから今日明日でセミナースライドをしっかり作り込んで、収録をして、そして、コンテンツにして、プレゼントしようと思ってます。結構ね、今回はね、あんまり普段結構特典モリモリ系でやっちゃうんだけど、あんまりその特典でとか勢いでとかっていうセールスはするつもりなかったんですけどね。ザ・タイム自体が結構なことだから。だけど、これが必要な人、今回ザ・タイムと出会ったことによって人生が変わったとかっていう人が出ることはもう僕は確信してるし、本当に必要な人としてる人の背中を押す、その一歩背中を、一歩踏み出すための背中を押す力になるんであれば幸いだし、何よりね、このザ・マネーにしても、人のためになるというか、ザ・タイムを購入してくれてる人のためになる。必ずその人のプラスになるってことがもう僕は確信してるので、まあここはね、有料でとか、そういうふうにケチケチせずに、まあ行きに行こうかと思ってプレゼントに、を用意することにしました。この一つは。うん。ということで、ぜひね、この機会を逃さないように、してください。正しい選択をした方がいいです。ということで、今回の音声は、リトライ、リスタートをすればいいだけなんだよっていうお話でした。ぜひね、まあ、何かしら気づきがあれば、あなたの行動に、つなげていただければ、音声を取った、甲斐があるというか嬉しいので、ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。